医学講座19,105回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は前立腺がんの最近の話題、去勢抵抗性前立腺がんの薬物治療を中心にと題し、東邦大学泌尿器科学講座教授中島浩一さんにお話しいただきます。
東邦大学医療センター大森病院泌尿器科の中島と申します。昨今の前立腺がん治療においては、薬物治療の分野で大きな変化進展がありますので、その点を中心にお話しさせていただきたいと思います。キーワードはアップフロント治療とプレシジョンメディスンです。ぜひこれらのキーワードを覚えておいていただきたいと思います。その前にまずは前立腺がん治療の概略を解説させていただきます。大きく分けて、がんが前立腺に限局しているか否かで治療選択の第一歩が決まります。限局がんであれば、まずは根治治療を推奨することになります。限局していない場合には薬物治療が適用になります。根治治療とは、前立腺全摘術か放射線治療になります。前立腺全摘術は2012年に保険適用になって以来のロボット補助下腹腔鏡全摘術が主流です。ダヴィンチと呼ばれる機械以外にも普及が進んでおり、現在では国産機種である火の鳥も実用化されています。国内では2023年6月現在で少なくとも600台以上が導入されており、今後もますます普及するものと思われます。術式はかなり安定しており、リンパ節覚醒なし、神経温存なしであれば、手術時間も2時間を切るような具合です。腹腔鏡時代もそうでしたが、本手術においては輸血はほぼなくなっております。入院期間は10日の施設が多いのではないかと思います。また手術において一番懸念される合併症の一つに尿失禁がありますが、おおよその目安でどこの施設でも1日1枚のパッド交換までを許容していただければ、術後3ヶ月以内に約 94% の方がそのレベルに達するようなデータになっていると思います。また性機能の温存の可能性につきましては、患者背景、これには術前の性的アクティビティの実情や病変の存在具合が含まれますが、この患者背景や施設間での成績の差が正直なところ存在するため、一概な結論は申せません。ただ、神経温存が可能な症例で、術前も普通に性的活動が維持されていた方であれば、PDE5 阻害剤使用の補助も含めて、80% くらいで術後成功は可能といえます。一方、術前からすでに性的活動がほとんどない方ですと、神経温存を実施してもかなり成績が悪いことが言われております。また実際はパートナーとの関係もあるので、性機能の評価には正直難しい面があることをご承知願いたいと思います。また放射線治療におきましては、照射方法にもいくつかの手段があります。一般的に実施されるのは外照射ですが、強度変調放射線治療、IMRT と呼ばれる方法が広く実施されているのではないかと思います。IMRT だけでも標的臓器以外への照射量が減り、副作用が減少しましたが、VMAT と呼ばれる強度変調回転照射法により、さらに合併症が減少しています。また照射期間の短縮も実現化されています。一般的には7週間の治療期間を用意していたのが、4週間で実施できるようになっています。ただ VMAT の実施は必ずしもどこの医療機関でもというわけではないので、専門医に相談いただくと良いと思います。また外照射として他にも保険適用のある治療として重粒子線治療と陽子線治療があります。2024年1月現在、重粒子線治療の実施施設は国内7カ所、陽子線治療実施施設が19カ所となっています。治療期間は12回、3週間という具合です。IMRT に適用がある症例では、これら粒子線治療の適用があると考えられますので、その選択は専門医との相談や治療施設へのアクセスの具合などを考慮して決定されれば良いと思います。内照射としてはブラキセラピーと呼ばれる小宣言療法があります。これは麻酔下に前立腺内に放射宣言を埋め込む手法です。永久留置と一時留置の手法がありますが、 その選択も組織学的悪性度と前立腺内の腫瘍の分布具合などにより決定されますので、専門医との相談が必要です。このように様々な治療方法のある放射線療法ですが、結論として総じて手術療法との治療成績はほぼないと考えられております。そういう意味で手術療法と放射線療法の違いは何かと問われれば、次の2点になると思います。一つは治療期間、手術療法の方が短い。もう一つは手術においては検体が摘出されることから、今一度正確な病理診断がなされるということにあります。ただ繰り返しますが、治療成績そのものは差がないと考えられておりますので、どちらにするかは十分専門医と相談の上決定されることになります。以上が限局がんにおける治療ですが、本日の話の主眼はこの後の治療になります。薬物治療の基本概念は1940年代にシカゴ大学のチャールズ・ハギンズ博士らによって提唱された理論が今も継承されております。当時、ハギンズ博士は前立腺がん患者の両側精巣摘除を行い、アンドロゲンを低下させるとがんによる症状が緩和されることを発見しました。つまり、ある種のホルモンによりがんが抑制されるという理論で、ハギンズ博士は1966年度のノーベル賞受賞者の栄誉を勝ち得ております。アンドロゲン除去による治療は当初、両側精巣摘除に始まり、女性ホルモンの投与などが行われておりましたが、1991年に除法性の LHRH アゴニストが本邦で製造承認が下りてからは、抗男性ホルモン剤との併用によるキャブ療法、コンバインドアンドロゲンブロッケードが長らく薬物療法の中心でした。つまり、血清中のアンドロゲン濃度を低下させる治療です。この治療は効果も良好でありましたが、アンドロゲン非依存性の前立腺がんに移行してしまう虚勢抵抗性前立腺がんと呼ばれる状態になると効果が著しく低下する問題がありました。キャブ療法登場以降の30年間は、虚勢抵抗性前立腺がんをいかに治療するかとの命題に対しての研究が進められた30年といえます。こうした研究結果から、ARSI、アンドロゲンレセプターシグナルインヒビターと呼ばれる新たなホルモン剤や、80年来理論が継承されてきたアンドロゲン依存とは異なる作用基準を持つ抗がん剤の登場、さらには個別化治療の有力な手段として、PARP阻害剤が登場してきたわけです。まずは簡単に各薬剤の作用基準などを説明したいと思います。交換神経ホルモン剤と呼ばれる ARSI です。この中には、エンザルタミド、アビラテロン、アパルタミド、ダロルタミドの4種類があります。アビラテロンはアンドロゲン合成経路の中で CYP17 を特異的に阻害することで、アンドロゲンの合成抑制によって前立腺がんの増殖を抑えます。ステロイドマップを思い出していただければわかると思いますが、CYP17 はコレステロールからのステロイド合成における上流に位置する合成酵素で、プレグレノロンから 17α-OH プレグレノロンへの変換を阻害するため、アンドロゲンのみならずコルチゾール合成阻害にも寄与してしまうため、投与にあたってはコルチゾールの補充が必要になるという薬剤です。エンザルタミド、アパルタミド、ダロルタミドは主に3つの作用があります。1つ目はアンドロゲン受容体への結合の阻害。これは従来キャブ療法で用いられたビカルタミドよりより強力に阻害することが知られております。2つ目はアンドロゲン受容体の核内への移動の阻害。3つ目はアンドロゲン受容体の DNA への結合の阻害です。特に後者の3剤はまさにアンドロゲンがレセプターに結合してさらに核内に移行して DNA に作用する一連の流れを阻害するまさに ARSI、アンドロゲンレセプターシグナルインヒビターということになります。こうした薬剤登場の背景は、精巣摘除や従来のキャブ療法で、血清のテストステロン濃度は著名に低下するものの、総アンドロゲン濃度自体は 40% ほどしか低下しない上、前立腺組織内の DHT、デヒドレエピアンドロステロンレベルも 40% ほど残存しているということが分かってきたことによります。こうした薬剤の登場により、より強力に血清中のみならず、前立腺組織内でのアンドロゲン濃度の低下を図ることができるようになってきました。つまり、従来のキャブ療法では効果がなくなった症例、いわゆる虚勢抵抗性前立腺がんに対しても対応できるようになったわけです。ところで、 進行性前立腺がん治療におけるアンドロゲン除去療法ではいかに去勢抵抗性前立腺がんに移行させないかが重要な鍵になります。去勢抵抗性前立腺がん発生のメカニズムも様々分かってきております。アンドロゲン除去療法を行うことでアンドロゲンレセプター発現の更新や遺伝子変異の出現、あるいは ARV7 を代表とするアンドロゲンレセプターのスプライシングバリアントの存在やアンドロゲン合成酵素のメッセンジャー RNA 発現更新などです。つまりタンパクのみならず分子レベルでの変化により病態を複雑化させます。これが去勢抵抗性前立腺がん治療を難しくしている原因です。 ARSI の作用基準は先ほど簡単に述べましたが、これら4剤はアンドロゲン濃度低下による作用抑制のみならず、エンザルタミドなどではがん細胞のアポトーシス誘導など殺細胞効果も認められております。そこでこうした薬剤を早期から使用することで、さまざまな細胞異形度やアンドロゲン依存度を含む前立腺がん細胞を広範に叩いてしまおうという考え方が出てくるわけです。そこで登場するのが本日のキーワードであるアップフロント治療です。もともとこれら ARSI は従来のキャブ療法の結果生じた去勢抵抗性前立腺がんに適用がある薬剤として上司されましたが、その後の臨床試験の結果を受けて転移を有するという条件はつきますが、ホルモン感受性のある前立腺がんにも使用されるようになりました。これがアップフロント前倒し治療です。前立腺がん薬物治療の歴史の中で、タキサン系の抗がん剤であるドセタキセルの存在も抜きにしては語れません。それまで1940年以来のホルモン療法しか治療法が存在していなかったところで、欧米では2004年、本邦では2008年でのこの薬剤の登場は画期的な出来事でした。タックス327試験という第3相試験で去勢抵抗性前立腺がんに対しての有効性を示した薬剤です。このドセタキセルは2015年に示されたチャーティット試験により、アンドロゲン除去療法開始時に併用することで、転移性前立腺がんの全生存率を延長させることが示されました。さらに、ホルモンナイーブな状態での治療における薬物併用の流れはさらに続き、2017年には、転移量や内臓転移、そして細胞分化度により高リスクと判断されたホルモン感受性転移性前立腺がんに対して、初期治療としてアビラテロンを併用することで、生命量が改善することがラティチュード試験で示されました。またその後、エンザルタミドやアパルタミドはリスクや使用量に関係なく、すべてのホルモン感受性転移性前立腺がん患者を対象とし試験で全生存期間を延長することが示され、現在では各国のガイドラインにおいてホルモン感受性転移性前立腺がんの標準治療は ARSI もしくはドセタキセルと去勢治療の併用と明記されています。2023年改定の前立腺がん診療ガイドラインでは、転移を有するホルモン感受性前立腺がん治療のアルゴリズムとして、アンドロゲン除去プラス ARSI、アンドロゲン除去プラスドセタキセル、さらには一部のがんを対象にですが、アンドロゲン除去プラスダロルタミドプラスドセタキセルの3剤併用、トリプレット治療と呼ばれる治療法が掲載されています。推奨順は ARSI との併用、次にドセタキセルとの併用となっており、トリプレットについては、実練使用でのデータが少なく今後の改正が必要となっています。以上がアップフロント療法という新しい薬物治療の潮流の話でした。次にプレシジョンメディシンの話です。もともとがんは遺伝子の異常に基づく疾患なわけですが、その遺伝子変異たるや意味のあるものないもの含めて膨大になるわけです。単一の遺伝子変異をがん種あるいは単一がん種において進行度や細胞異形度などを分けて確認しようとすると天文学的な労力を要することになります。しかし昨今は遺伝子パネル検査の登場により、一度に多数の遺伝子変化を比較的安価に確認することができる時代になりました。前立腺がん治療の分野でもこの恩恵に預かり、新たな治療法が出現してきております。それがパープ阻害剤、ポリ ADP リボースポリメラーゼ阻害剤であるオラパリブになります。乳がんや卵巣がんでは従来からブラカ1、ブラカ2、ATM といった双胞組み換え修復関連遺伝子 HRR の異常が発がんに関連することが遺伝性乳がん卵巣がん症候群 HBOC として知られていましたが、前立腺がんにおいても一部の症例でこれらの遺伝子異常が発がんの契機となっていること、すなわち前立腺がんも HBOC 関連がんであるということが分かってきました。 ブラカ1、ブラカ2の異常のあるがんでは、パープ阻害剤が有効であることがプロファウンド試験で示され、2018年にブラカ遺伝子変異陽性の遠隔転移を要する去勢抵抗性前立腺がんに対して保険適用となりました。さらに2023年にはアビラテロンとの併用が保険承認されています。以上が前立腺がんにおけるプレシジョンメディスンの話題です。さて、長々と話してまいりましたが、まとめたいと思います。前立腺がんにおける薬物療法の考え方の変化です。従来はホルモン感受性がんと去勢抵抗性前立腺がんの存在との認識に対してキャブ療法が行われました。その結果、去勢抵抗性前立腺がんに移行してしまうとお手上げだったわけです。そこに抗がん剤、ARSA、PARP 阻害剤といった去勢抵抗性前立腺がんに対しても治療ができる状況になりました。一方で最近の前立腺がんは以前と比較して50代、60代といった比較的若年の患者が見つかるようになり、また一般的な平均余命の延長もあって治療期間が延長する傾向が生じてきております。去勢抵抗性前立腺がんの移行を遅らせる手段が必要になったわけです。この状況に対して様々な臨床試験によって抗がん剤も ARSI もより早期に使用することで全生存率の延長という治療成績の改善が示されてきました。その結果、転移のあるホルモン感受性前立腺がんに対してはアップフロント治療が行われるようになってまいりました。また、パープ阻害剤は、ブラカという遺伝子変異の存在が条件ではあるものの、対象患者においては極めて有効な成績を示しており、プレシジョンメディシンが可能でなってきたというのが本日の話でございます。最後に余談めいた話になりますが、従来のキャブ療法は全く出番がないかというと、そのようなことはありません。全生存率の延長の事実からは、ARSI とキャブでは明らかに差が生じておりますが、キャブも長年使用されてきた通りで、これを凌駕する治療法が出現したというだけのことです。そうした状況において、キャブの存在がどこにあるかというと、医療経済の部分にあろうかと思います。LHRH 類も、抗アンドロゲン剤も、後発品の存在もあって、かつての10分の1ぐらいの価格になっています。具体的に申しますと、キャブ療法の1ヶ月の費用は、実費レベルで10万円くらいであったものが2万円を切るレベルになっています。一方、ARSI を使用すると月40万円くらいになります。いくら保険診療や支払い上限があるといっても、この価格差は非常に大きなものです。したがって、高齢者や PSA 倍化時間が10ヶ月以上の比較的進行が遅いと見込まれる対象などには選択の余地があるのではないかと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。
今日は前立腺がんの最近の話題、去勢抵抗性前立腺がんの薬物治療を中心にと題し、東邦大学泌尿器科学講座教授中島浩一さんにお話しいただきました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。